皆様、おはようございます、なかなか進まない状況ではありますけれども一節一節が、大切な、ところだと、教えられまして、ゆっくり進んでいきたいと思います、今日は、神様の証と、キリストを信じた生徒の確信、確信とは信じて揺るがないことですし、証とは本当のことを表現することです。どちらも確かなこととして心にしっかりと携えて伝えることですけども、イエス様を信じる、その信仰がグラグラすることがありますし、グラグラさせようという働きをしている神様を信じてない方々であり、また目に見えない神様に逆らう霊的な勢力があります。日本の言葉で、魔が差す。この人があんなことをするとは思えない。という、私たちが信念としていること、信じていることを、親、それでよかったんだろうか。と惑わされることがあります。心で迷っててですね、すぐ思い直せばいいんですけども、そうでなくて、その疑問が他の人たちによってさらに強くされて、この道をと信じていた人たちが道を踏み外してしまうことがあります。こうして人生を狂わしてしまうことがあり、また信仰を狂わせてしまう危険があります。このヨハネの手紙は、そのような困難の中に脅かされてしまったり、また脅かされようとしている人たちに、確信はどこにあるのか、それをしっかり持ち、また取り戻すために書き送られました。この五章では、神様ご自身が証ししていると。そう伝えてありますし、また、この今日の箇所では祈りが応えられるという私たちが実体験すること、この二つによってキリストを信じることが間違いないことだということを確かめるように私たちに思い起こさせているのです。今日はこの神様ご自身の証について、先週も見てきましたけども、10節から遡って、15節まで見ていきたいと思います。14節をもう一度お読みいたします。ヨハネの手紙第1、5章14節、何事でも神の御子に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。天の父様、どうか私たちがあるべきところ、また住むべき目標を 正しく捉えて人生を全うできるように、そして良かったと言える生涯を全うしていけるように、神様が与えてくださっている指針と、それを確かめるために与えてくださった祈りを私たちのものとして、しっかりと留めさせてください。今日のお言葉に光をお与えくださり、悟りをお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。10節を改めて振り返りたいと思います。ヨハネの手紙第1、5章10節、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は、信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。この冒頭の言葉、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。これがイエス様を信じたお一人お一人の状態であることを聖書は思い起こさせています。神様がこの信仰、キリストの十字架の救いの教えは正しいということを証言しておられ、また聖書に書いています。またその通りに神様は私たちに祝福をお与えくださいり、救いを完成してくださいますけれども、その神様ご自身の証言を自分のうちに持っていると、そう聖書は告げています。ヨハネの福音書の3章16節の有名な言葉に、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記される。これがキリストの救いの最も中心の部分だと教会、また私たちは教えられますし、そうだなと思ってるんですけども、キリストの救いとは、キリストを信じる者が永遠の命を持つことです。そして永遠の命は御子を与えられることによって、御子イエス・キリストが私たちに与えられることによって実現します。御子について神様が告げていることは、この方が私たちを神様から離れてしまった罪から救ってくださる救い主であり、この方を信じる者は永遠の命を持つ、こう告げています。そしてこの方に信頼する者は誰も失望させられることがないと告げています。ヨハネの福音書3章16節を先ほど読みましたけども、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子、神の御子を与えられたと、我が子を私たちへのプレゼントとしてくださったというんです。人をプレゼントする、 私はあなたのものです。それを私たちが実感するのは結婚式の時でしょうか。結婚を誓う二人はあなたのためにと互いに自分の人生をあなたのために捧げますと言って誓い合います。そして、キリスト教の式のキリスト教式のみならずかもしれませんけど、教会で結婚式を行うときに今くっついています、真ん中の列を上げて、花嫁を、親が、大抵の場合父親なんですけども携えてきて花婿に差し出します。なかなか私は歩けなくて迷惑をかけて申し訳なかったんですけども、ともかく、御子、キリストは花婿と言われるんですけども、父が花嫁と言われています教会にプレゼントされたんです。教会とはイエス様を信じる人たちですけども、私の息子をあげますと、そう神様は私たちに誓ってくださって、信じるということはその神様のプレゼントを受け取ることです。キリストは神様のすべての祝福をご自身で受け継いで、神様のあらゆる祝福ごと私たちにご自分を差し出してくださいます。どんな祝福を与えてくださったか、ご自分の愛、そして恵み、行為から出るすべての祝福ですね。そして交わり、互いに一致して共に歩む結びつき、固い結びつきです。そして許し、私たちが神様に対して、成してしまった、神様を悲しませ怒らせるあらゆるものへの償いをですね、イエス様は十字架で成してくださいました。そして許しは仕返しをしない、罰を与えないということのみならず、結びつきの回復を意味しています。あなたを許しました、でももう絶好ですじゃないんです。許しました、これから一緒に歩んでいきましょうと、一生永遠に共に生きていきますというのが神様の許しです。そして一緒に幸せに、一緒に喜び合って、一緒に助け合って、助けると言ってもですね、私たち神様助けられるかなと思うと心もとないです。神様は何でもできるお方ですから。でも子供が親を助けることはありますよね。子供の愛と信頼で親がどれほど慰められるか。神様は私たちを愛してくださっているゆえに、 私たちによって大きな喜び、そして希望、慰め、励ましを親として受けられるんです。また命、これは永遠の命につながっていますが、共に生きる幸い、共に生きてこそ支えられること、さらには私たちが本来神様に喜ばれる意味での成長をします。成長も親にとっては嬉しいことですよね。まあ寂しいこともないわけじゃないんですけども、神様の前にはそんなことはありません。いつまでも一緒ですから。そして一緒に働く喜び、祝福をいただきます。教会は全ての人に救いと祝福をもたらすという神様の働きを一緒に担う場所です。そして報い、一緒に労するときに、よかった、感謝ですねと、そう、言っていただきます。私たちが神様によくやったねなんていうのは大変おこがましくて言えませんけども、私も嬉しいですと、感謝ですということはできます。これら神様のご家族に入れられたものとして、神様との生きた関わり、実際に受ける祝福や守り、神様がくださる良いものすべてを御子と共に全部いただいていて、確かに神様がご自分のもとに取り戻して幸いな関わりに入れてくださった、神様が約束されたことを信じてよかった、これは本当だったということを、御子をいただくことを通して、そうだ、本当だった、よかったと言える祝福を持ってるんです。だからこそ神様ご自身の証を自分のうちに持っています。そのことを思い出しなさいとヨハネは書き送っています。もちろん祝福の中に入れられてもですね、そうですね、地面に穴を掘って埋めたまま忘れてしまう、賢いかどうか分かりますけど、犬がそうしてしまうことって、よくあります。モズという、鳥は、餌をキープするために膝にかけますけど忘れてしまうことがあります。そうするとせっかくいただいたものをですね、体験して喜べないことがあります。人は時に、せっかく豊かなものを得たのにそれを忘れてしまうということが、あったり、隠しすぎてしまって困るということがありますけども、そうしない限り確信が揺らぐことないんです。日々体験してるんですから、それを思い起こしなさいと。御子を信じる者は神様の証、救われた祝福をもう実際いただいて体験してるんですよということをまず覚えましょう。11節から13節をお読みいたします。 ヨハネの手紙第5章の11節から13節。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。改めて、10節で言ったことを、記者ヨハネは、詳しく振り返っています。神様の証を持ってますということを10節で告げていますけれども、信じた者は、この神の証を持っていますけれども、それは一言で言えば、御子によって永遠の命を受けているということです。永遠の命、それは私もそう思って勘違いしていたんですが、不老不死ではありません。それよりもさらに祝された関わりです。永遠の命とは、ただ命が長続きするんではなくて、神様と共に永遠に歩む祝福のうちを生きられるようにされたということです。そして、その永遠の命、神様と共に歩む祝福は、御子を与えられたことによって実現しました。神様の家族に入れられて歩むことが永遠の命と言い換えていいと思うんですけども、家族に加えられることはどうやって実現するかというと、一緒に住むことによって実現しますね。戸籍だけあってですね、別々に暮らせしてという事情もないわけじゃありません。そういうこともありますけども、籍は入ったけども一緒に暮らしてなかったら、家族になった実感はなかなか湧かないと思います。でも神の家族に戸籍だけ入ったんではなく、実際に家族として共に歩むことが大切ですよね。天国の戸籍はイエス様を信じたら、いただけるんです。だからその後も家族になったことを全く忘れてしまったり無視して、歩んでいたとしても、天国には入れます。でもそれだけで終わったらもったいないことです。イエス様は一緒に、目には見えませんけど、生きてくださいます。そして呼べば答えてくださいます。そのために、御子を、与えられたんです。エペソ人の手紙の1章の22節23節をお読みいたします。新約聖書の385ページ 一章22節23節を読みいたします。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。イエス様は人の姿をとって私たちに近づいてくださり、そして神様の祝福を私たち人間が分かるように表してくださいます。また伝えてくださいます。世界中に満ちている人たちにそれをもたらすために聖霊がですね、働いて私たち一人一人にイエス様を持つようにしてくださってるんですけども、ですから祈れば答えられ、叫べば助けてくださり、そして寂しいなと思ってたらそばにいることを示してくださいます。こうして、無視してまた拒んでいなければ、神様共にいらっしゃることが、またちの霊が感じ、また、いろんな折々に神様の関わりが見えてきます。この神様の御子を差し出された、そこに永遠の命があるという結びつきなんですけども、ヨハネは十節でもそうですし、また十二節でも書いていますけども、御子を持たなければそれは体験できません。それは相手がいくら頑張って私と一緒に生きてくださいと言ってもですね、嫌ですと言えばその関係は持てないのと同じです。神様はもう待ってましたという感じで御子を与えてくださるんですけども、いや関係ありませんからというと、まだ持てませんね。また、騙されること、魔が差してということで実感できないこともあります。この世の中、世の中っていうのは、聖書では、神様と関係なく歩んでいる人々を狭い意味では指しています。なぜなら、人間の子孫がですね、神様と関係ないというふうにしてしまったから、神様を無視したり、言うことを聞かなかったりということで、神様の関係が壊れてしまいました。そして家と家とが断絶してしまったように、子孫にもその壊れた関係が引き継がれてしまっているのが今の人間社会です。神様は様々な手を尽くし、そしてキリストを送ることによって関係を回復しようとしておられますけども、大勢の方がもう関係ないままでいるというふうにしていて、特に私たちの国では、 関係ないという人が大多数という状況があります。そして、聖書が言う、教えている、聖書が告げて教えていることについても、本来の意味ではなくて、神様なしで、捉えている言葉に変えてしまってなかなか届かないということがあります。例えば、神様という言葉。これ本来は世界を作り、私たちをこの上なく愛していらっしゃる唯一の神様を指すんですけども、そうでなくて自分にの憧れたり役に立つ優れたものがあったら全部神様にしてしまうという捉え方が世界中であります。そして神様から離れている状態が罪なんですけども、そして神様と一致していることが義、正しい関係なんですけども、神様との関係は無視して、人間社会で好ましいことと好ましくないことだけで済ましていて、そして互いの好みは違いますので、まあまあという中で過ごしてしまう。そのまあまあを神様にぶつけてしまって、自分に都合の良ければ良い神様、都合が悪ければ悪い神様っていう形にしてしまう。神様を無視した捉え方をし、そして永遠の命はもう不老長寿だけにしてしまったり、救いというのがもう根本的ないつまでも続く救いではなくて、ほっとすれば救いと、気休めができれば救いというふうに変えてしまったり、そして神様がキリストを十字架にかけてくださった、これはものすごい犠牲なんですけども、そうでなくてキリストは失敗したリーダーだと、ただ自己犠牲の精神だけは大切にしましょうというふうにしてしまったりと、そんな聖書また神様を自分の都合のよく自分の分かる範囲にしてしまいなさい、それが正しいんですよというふうに聖書を曲げてしまった人たちが、実はこの手紙が書いた時にどんどん出てきたんです。教会の中にも入ってきたんです。でも信じたら違いますよ、確かにイエス様は生きていらっしゃる、私たちの祈りに応えてくださる、そのことをまず信じたらキリストが与えられているということを認めなさいというふうに励ましています。そして3番目に、14節15節にあることが実際体験して確かめられることだと告げているのです。14節15節を読み出します。何事でも神の御子に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願いも求めたことをすでに手にしているとわかりますと。これは体験によって確信できることです。力 信仰生活の生きた体験、聖書の約束している通りに神様は生きて、実際私たちに働いてくださる、今ここでということを確かめなさいと。そうすればイエス様を信じるべきだ、信じてよかったということが揺るがないものになりますよと告げているのです。この14節に御心に従って願うならという条件があります。自分の言うことを聞いてくれるなら信じてやろうというような態度では人間関係でもうまくいきませんよね。これで信頼関係を築くことは無理です。利用できるかできないかという判別はできますけど、愛と信頼の関係は人間同士で築けませんね。それがひどくなるともうわがままになって関係が壊れてしまうという結果に入ってしまいます。人間同士でさえそうですから、真実な神様にそういう態度で臨んだら、それはいけないという答えは返ってきますけど、神様との関係は築けません。しかし神様が愛してらっしゃるなら、分からせてください、私を救うと約束しているならば、どうかそれを信じさせてくださいと。かすかな信頼からでもいいですから、神様を知ろう、信じようと求めて願うならば、神様は必ず答えてくださいます。そして深い愛と信頼を持って願うならば、もっと遠慮せずに豊かに答えてくださいます。神の御心に従ってというのは、神様が一番良い祝福を与えようとしていらっしゃる、ご計画を持っていらっしゃるので、それに信頼して自分を任せて願うならということです。神様が大切にし、願っておられ、喜ばれること。それを、私はでもいいですね。私に実現してくださいとお願いすること、これが求めることですけども。で、何を一番先に願ってほしいかということを、神様に喜ばれる技はですね、神様が使わしてくださったキリストを信じることです。そこから始まります。そこからすべての道が開かれていきます。ですからまだ信じようかどうかという方がおられたら、もし神様がいらっしゃって、そして聖書の約束が真実なら、私を信じるように導いてくださいと、信じたいという思いを与えてください、信じられるという希望を与えてください、そこから始まります。イエス様はなかなかご自身を信じないか、ユダヤの教師たちに、こう、問われました。神の技を行うためには何をすべきでしょうかと。イエス様は答えられました。神が使わされたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと。神様がなさってくださることですし、神様が与えたいと願ってらっしゃることです。神様について信じるべきことは、福音という十字架と復活の救いの約束に記されています。 それは信仰に始まり、信仰に進ませるとパウロを通して告げられています。神様が告げたこと、それに信頼を持って従うこと、自分を任せることで、私たちは神にも人にも喜ばれる人へと作り変えられていきます。そして信じた時に信仰の歩みが始まりますけれども、神様は親として私たちを成長させるために、様々な、祈りの答えを与えます。最初のうちはもう赤ちゃんに対するように何でもすぐに聞いてくれます。でもそれでそのままだと甘えん坊のままになってしまうので、わがままもままになってしまうので、いろんな育て方で配慮されます。いけないことはいけないとはっきりと告げます。また待ちなさいとも言われます。また時に何にも答えないことも起こります。時に姿を隠されるんですね。それは自分で考えてやってみなさいと。守るし、見守っているけども、あなたに任せるからと。こうやってだんだんと大人へと成長させていかれます。神様はこうして私たちをより正しく、より強く、より愛深く、より信頼できるものへと導いてくださいます。それは長い道ですけども、必ず神様は良かったと言える人に作り変えてくれます。この神様の祈りに応えてくださることを体験していったらですね、もう揺らがないんです。時々失敗することがあったとしてももう大丈夫です。ぜひイエス様を信じたら、こうして神様との家族として共に歩む歩みを、祈りを通して、その答えをいただくことを通して確かにしていただきたいんです。そこまでいけば大丈夫ですので、イエス様を信じてそこで止まらないで祈りの生活を始めていきましょう。そうすればもう揺るがないクリスチャンになっていきます。パウロはこう言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。永遠の命もまだ完成していません。天国が見えるように来られた時に完成していくんですけども、でも見ていなくてもすでに与えられているという境地にやがて達していきます。神様に祈ればもう大丈夫だと。あとはちょうど良い時に与えられているんだから、もう見ないと信じないっていうような接つくことはしないでいいようになります。子供たちは、なかなかそうはいかないですよね。まだまだとか言ってですね、誕生日まで待てなかったりということがありますけども、私たちもそんな子供時代からやがて成長していくんですね。約束されたら大丈夫だからと。まあ人間は時々忘れちゃいますけども、神様は忘れませんので大丈夫です。信仰生活、特に祈りの中で神様が確かに聖書に教えている約束の通りの方だということを確かめていきます。ぜひ イエス様を信じることからスタートして、そして完成を目指していきましょう。今日は特に祈ることを通して確信を深めていくことをお話しいたしました。そのように目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは祈りが応えられることを通して私たちに信じてよかった、間違いないという確信を深めてくださるのでありがとうございます。どうか私たちがそのように信じて救われただけで満足するのではなく、神様とより強く深く固く結びついていけるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。